ございます。初めて来られた方、ようこそおいでくださいました。鈴木さん、初めてですね。はい、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。初めて来られた方でしょうか。あ、違います。はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、畑さん、はい、初めてではない。うん、前にも来られた、はい。YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、ありがとうございます。はい、もうなんか随分留守にした気がしたんですけど、先週だけでしたかね。はい、こうして皆様とご一緒に集められて、イエス様に心を向け、賛美の歌を歌い、挨拶を交わし、本当に、まあ、僕は教会のつながりっていうのは全く利害関係抜きだというふうに確信しています。で、それがまた尊いことですよね。感謝のことです。はい、今日お読みいただいた聖書の箇所、皆様が読まれた聖書の箇所は、僕はよく口にしてきたと思うんですけど、この聖書の箇所難しいんです、わからないんですって正直に申し上げてきたと思いますけども、今日の箇所は僕だけじゃないです。世界中の学者たちがどういう意味だろうって困ってる箇所なんです。皆さん、ここで、ぜひお願いします。聖書の言葉は分からなければいけないっていうことはないんです。というとすごく誤解を招くんですけど、聖書の言葉は神様が私たち人類に伝えたいと思っておられる思いが込められている言葉です。だから神の言葉って呼ばれます。聖書に書いてある一つ一つの言葉が神様が言っていることだということではありません。聖書の中には悪魔が語った言葉も神様に反対して神様を裏切った人の言葉も書いてあります。ですから聖書に書いてある一つ一つの言葉が神様が言っていることだというのではないんです。でもそういういろんな状況、それこそ悪魔から天使までいろんな人たちが語った言葉を記していることによって、神様は私たち人間に伝えたい思いがあるんです。それを受け取ることが大事なんです。その上で歴史的にもう聖書が最初に記されたのが紀元前1500年ぐらいと言われていますから、3500年以上経っているので、正確な意味をこう理解するっていうのは著者もいないわけなんですから、まあ、神様はおられますけれども、私たちが理解できる範囲を超えているのが聖書なんです。じゃあなんで聖書を読むんでしょうか。それは読むとき読むときに神様が、生きておられる神様が読んで神様の言葉を受け取りたいと思うものに必要な言葉、思いを与えてくださるからです。神様、私にどうか必要なものを与えてくださいという思いで聖書を読んでいくと、必ず神様が語ってくださるんです。鼓膜の振動ではないんですけども、ないことはほとんどですけれども、でもふっと思い浮かぶと思われることによって神様は語ってくださいます。もし皆さんがそういうのにあんまり慣れてないなと思ったら、どうぞ聖書をたくさん読み、読む前に必ず神様語ってくださいとお祈りして読むようにしてください。そうすると神様が語ってくださるのはこういうことなんだということが分かり、そして神様はこんな風にして自分に語ってくださるんだということが分かっていきます。それが大事なんです。 神様はこんな風に自分に語ってくださったということは必ず私たちの命になるんです。私たちは命を持っているからここにいるわけですけれども、存在しているだけではなくて本当の自分が命にあふれて生きる、それをイエス様は豊かな命と呼んでおられます。イエス様は神様でやられますけれど人間となって来てくださいました。今天のお父さんの右に座っておられます。イエス様はご自分で語られました。私が来たのは羊、人間たちに命を得させ、それを豊かに得させるためである。私たちは昨日と同じ程度の生き方を今日すればいいというような人生を神様からもらっているのではありません。神様は私たちが毎日生き生きと豊かに生きていくので、昨日も良かったけど今日はまた特別にいいという生き方をすることを願っておられるんです。それは問題がないとか苦しみがないとかいうことではありません。考えてみてください。問題もなく苦しみもなく何の心配もない時に、いやー今日は昨日よりももっと良かったなんて言えないですよ。私たち人間は関連しないと分かんない存在でしょう。おはようございます。関連づけて考えないと何も分かんないじゃないですか。そのように人間は作られてるんです。私は本当にもうこんな辛い人生生きても私しかいないと思っていたら、突然手も足もない人に出会う、あるいは両腕がなくて足も半分しかない人に出会う。ところがその人は輝いていて喜んでいて素晴らしい歌を歌う歌手だ、レーナ・マリアさんのことですけど、生まれつき肩から両腕がなくて一本の足はもう膝上で細ってしまって使い物にならない。でもその彼女が、素晴らしいご両親のもと水泳で、パラリンピックでメダルを取るような存在になり、ついには念願だったゴスペル歌手になり、日本中の人たちを感動させてきました。いや、レーナ・マリアさんの生涯は豊かです。でも障害がめちゃくちゃあるのある人なんですよね。神様は私たちがどんな状況であろうが、あるいはどんな障害があろうが、豊かに生きることで自分だけが喜びに満たされるのではなく、他の人にその喜びや平安安らぎがいくことを願っておられる。本当の豊かさは自分一人の中にとどまっていたら貧しさになります。本当の豊かさは人がそれを受け取ることです。イエス様、そのように私たちを作ってくださって、そのように私たちに語っていてくださいます。それなので聖書を通して、そして普段の生活の中で誰かの一言を通して、空を見上げていてふと浮かんでくる思いを通して、神様は私たちに語ってくださいます。ここでもちろん知らなければいけないのは、自分の中にポッと浮かぶ思いが全部神様だと思ってしまわないことです。その見分けが非常に大事なので、私たちはこのようにして集まります。その都度神様の御声を聞きたいと願っています。というわけで今日の聖書箇所は、たくさんの学者たちも頭を悩ませながら最終的に断定できる結論答えはない箇所です。聖書にはそういう言葉がたくさんあります。 それは私たちの限界です。聖書の問題ではありません。神様の問題ではありません。私たち人間の理解力の問題です。私たちは自分たちが関係の中でしかわからないので、持ってきた関係の範囲でしか理解できないんです。いつの間にかクリスチャンでも牧師でも忘れてしまうのは、聖書を読んでいてこれが明治時代の日本で起こったかのようにいつの間にか考えてしまうことです。あるいは自分が子供の頃、昭和の初期の時代とか、初期じゃない、僕は中期ですけどね、その時代の光景、情景を思い描くようにして聖書を読んでしまうと分かんなくなります。今日読んでいただいた聖書の箇所もイエス様が十字架にかかられる前の夜起こったことでした。それは杉越の祭りの始まりの日でした。杉越の祭りはユダヤ人にとって一番大きな祭りです。そして杉越の祭りには決まった食事、決められている食事があります。子羊を殺して、そしてその肉を煮る、急いで食べる、そういう決まりが杉越の祭りにはありましたと話をすると、おそらく皆さんは考えることもせず、まあ、IH ヒーターとか卓上コンロでこう鍋でラム肉を煮ているというような思いをどっかに持ってらっしゃると思うんですよ。だけどそんな IH ヒーターはない時代ですからね、もう2000年前ガスコンロもないんですよ。木を切って、木を燃やして調理をする、鍋の形とか炉の形も私たち見たことないから分かんないんですよね。ちょっとこう歴史を調べないと分からない。そういうことで今日もこう心を開いて、私が理解できないからといってそれが本当ではないということではないんだというような思いを持ちながら、今日も必ずイエス様はあなたの心に語ってくださいますので、それをぜひ受け取ってください。アニケス先生、お祈りをお願いいたします。
愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの心の広さ、深さ、偉大さが私たち到底ちょっぴりしかわからないんですけれども、でもいつも注がれておられる、悪いと思われるようなことを通しても、良いと思われる状況を通しても、あなたが語ってくださる天のお父様でおられることを感謝いたします。私たちの一人一人の状況、全部お見通しでおられる主よ、感謝いたします。一人一人に語ってくださる方です。感謝いたします。あなたの細い美しい御声がどうか主よ、私たちの心に受け入れられるように第一に増して、神様を心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、全力を尽くして愛する、その尊い神様との関係にもっと主よ、私たちの心が広くなる、あなたの存在を心の王座に、そうやっていただけるその幸せを忘れないように、一人一人に主よ、あなたが語ってくださる方であることを、歌も私たちに住まわせられ慕っておられる主よ、語ってください。そして本当にまだあなたの声を聞いてない人たちや、本当に愛、本当に苦しみの中に多くのこの日本の人、この日本の人、どうぞ語ってください。その人に救い主イエス様の素晴らしい救いの御業を知ることができます。イエス
アーメン。杉越の祭りの食事の席、この当時イエス様も弟子たちもカウチのようなところに左側を下にして横たわる形で食事をしていました。右手は自由なので右手が届くところにテーブルがあったわけです。ですからこれがテーブルだとすると、座る人たちはこんなふうに横たわるとテーブルを一人で占領しますので、角度をつけて斜めに、そして何人もが座っていったということになります。その席で食事が始まった時にイエス様はものすごい霊の激動という言葉を聖書は使っていますけれども、考えられないほどの内側、心の深いところの激しい動きを持ちながら、あなた方の一人が私を裏切るって言われたんです。イエス様と3年以上寝食を共にしてきた12人の弟子がイエス様と一緒に食事をしている時に、イエス様ご自身があなた方のうちの一人が私を裏切ると言われた。私はその時の弟子の気持ちとかイエス様の気持ちを十分に理解できません。十分どころか理解することが難しいです。しかしこれは、それを言われたイエス様が霊の激動を覚えるほどに激しい瞬間だったと同時に、聞いた弟子たちも何が何だか分からなくなりました。一体誰がそんなことをするんだ。皆さん、弟子たちの気持ちはどうだったと思いますか。考えてみてください。俺だったらどうすっぺって話ですよ。彼らは言い始めたんです。先生、まさか私じゃないでしょう。どういう意味ですか。みんな自分がその一人かもしれないと思ったわけでしょ。おはようございます。はい、ありがとうございます。みんな、もしかして、そんなはずないけど、イエス様、私ですか。イエス様が何を答えたかは書いてないんです。でも弟子たちがそれぞれ言い始めたっていうことは、マルコの福音書、ルカの福音書、マタイの福音書に書いてあります。今日お読みいただいた箇所がその前後関係でどうなっているのかは分かりません。そこははっきりしないんです。今の私にははっきりしていません。でも弟子たちがそうやってイエス様に聞いていく中で、一人一人聞いていって、最後だったのか何番目だったのか、ユダが、先生、まさか私じゃないでしょうっていう時に、あなただってイエス様が言われたんです。それを他の弟子たちが聞いていたかどうかも聖書には書いてあります。とにかく今日お読みいただいた箇所で、イエス様があなた方のうちの一人が私を裏切るって言われた時に、シモン・ペテロ、12人の弟子の中で疑いもなくリーダーだったペテロが、イエス様の右側で席についていたもの、イエス様が愛しておられたものと、自分を名前ではなくイエス様が愛しておられたものと語っているヨハネに合図をしたんです。合図をしたっていうことは、ペテロが隣に、ヨハネの隣に座っていたんじゃなくて、離れたところに座っていたということです。おそらく末席だったんだろうと思います。合図をして、誰だか先生に聞け、 で、ヨハネがそれを受けて、主よ、それは誰ですか。イエス様は答えられました。私がパンをパン切れを浸して与えるものです。皆さん、また考えてください。パン切れを何に浸したんですか。水ですか、油ですか、酢ですか、醤油。醤油はなかったと思います。どういうことですか。これ、皆さん考えたことあります。なんで浸したんだ。水に浸したわけではあんめん。え、やっぱりイスラエルに行ったらいいかもしれませんね。行ってきたね。どんな感じですか。パン切れを浸した。オリーブオイルかな。イスラエルではあのナン、インド料理のナンのようなパン、ナンパンが、あ、全然ナンのようなパンで、ナンほど柔らかくはないんですが、丸い形で、いわゆるその皆さんが考えている食パンではないパンが出るんですね。それ必ずディップがついてくるんです。マヨネーズよりもちょっとこう濃いめとこう、あのそれほどドロッとしてない。でそれにつけて、それをつけて食べると、うまいんだこれが。ギリシャ料理でもね、フムス、ホモスとかフムスとかっていうのが出てくる。他にもいろんな種類があるんですけども、どうやらイエス様はそれをつけてユダに渡した。さあもう一回質問です。皆さん、一緒に食事をしているときにパンが出ました。アニケン先生の手作りのパンに、アニケン先生がその場でチーズをのっけてはいって渡されたら、あなたは何を言いますか。はい、はい、え、ありがとうございます。言いますよね。気持ちはどうですか。嬉しいですよね。嬉しいですよ。大体人が何か食べ物を一手間入れてね、確かにパン切れをポンとやるんじゃなくて、パン切れをディップにつけて渡してくれるんですよ。なんでイエス様はそんなことしたんでしょう。そこに皆さん愛情を感じませんか。イエス様は自分を裏切る存在を示すのに愛情で知らせたんです。愛で知らせたんです。ユダに険しい厳しい表情でもなければ、指さすことでもなく、パン切れを自分で取って、イエス様ご自分でディップにつけて、そしてユダに渡した。状況の説明でこんなに長い時間取ってしまいましたが、イエス様との関係、イエス様は私たちは普通肉眼で見ることはできません。しかしイエス様は生きておられるお方、ここにいてくださるお方です。そのイエス様を知ることが可能です。いや、知ることが大切です。不可欠です。目に見えない方を知ることはできますか。できます。だから祈るのです。だから歌を歌うのです。だから聖書を読むのです。歌を歌うのは、音楽は教会から始まったんです。いや、人間はずっと歌ってきましたけれども、みんなで歌を歌いながら楽器を奏でるというのは教会から始まったんです。後になってみますけれど、この最後の食事、杉越、最後の晩餐とか言われているその食事の時に、一番最後に起こったのはみんなで歌を歌うことでした。詳しいことは後になって見ていきます。皆さん、食事の後みんなで歌うだって誰がやってきましたか。神様を礼拝する者たちです。音楽は教会の中で発展していったんです。 その教会の中でパイプオルガンというものが使われるようになりました。パイプオルガンは楽器の女王って呼ばれてるんです。王様じゃなくて女王なんですよ。なんでか分かりませんけどいやいや、外国語ではどんな名詞にもジェンダーがあるんですよ。男性系、女性系、中性系ってのがあって、オルガンは女性系なんですよね。だから女王なんだと思います。もパイプオルガンの音は素晴らしい。そんなことを話し始めると脱線しすぎてしまうので今日はやめておきますけれども、そのパイプオルガンも含めていろんな音楽、優れた音楽が教会の中から生まれていたんです。コーラスミュージック、みんなで声を合わせて歌うこと、楽器の演奏、教会のプログラムの中でパイプオルガンが独奏する部分がたくさんあります。イエス様と弟子たちも歌を歌ってからオリーブ山に行きました。私たちがどうしてそういうことをするのか、それは私たちが神様を知り、神様の声を聞き、お互いに豊かな命を生きていくためなんですが、根底にあるのは愛のつながりなんです。神様があなたに私に語っておられる、それは全部動機、モチベーションが愛です。私たちがお互いに本当に愛する者に対しても時々モチベーションは怒りだったり皮肉だったりするわけですけれど、神様はそれはありません。いつどんな時でも愛です。イエスが愛しておられたものが、これはヨハネが自分で自分のことを言ってるんです。人が何と言おうが自分はイエス様に愛されている、その思いを持つことは人生の大きな力であり宝です。人と比べるんじゃないんです。イエス様の顔を見るときに、イエス様を思うときに、他の人じゃない、私はイエス様に愛されている、その思いは自己中心とは違うんです。それはイエス様との親しい関係なんです。ヨハネはその関係の中にいました。で、そういう関係はどうして生まれたのか、それはイエス様が間違いなくヨハネを愛していたからです。でもイエス様は間違いなくペテロも愛しておられたんです。アンデレもピリポもトマスもみんな愛しておられた。イエス様はユダを愛しておられた。だからパンを浸して渡したんです。イエス様の愛のこもったジェスチャーっていうか振る舞いを受け取ったユダ、その時サタンが彼に入った。いやな、これです。人が分かんないのは、学者も分かんないです。なんで分かんないか、一番根底にあるのは、世界中、世界の3分の1がクリスチャンだって言われますけども、世界中のクリスチャンのほとんどが誤解してるからです。こんなこと私が言っていいんだろうかと思いながら、いや言っていいんだと思って言ってるんです。何を誤解しているか、神様は何でもできる方で、神様が全てを支配しているのであれば、神様は殺人する者も強盗する者も全部神様が決めてるじゃないかという思いです。皆さんはそこまではっきりとした思いを持ってなかったかもしれませんけど、で僕は そこまではっきりしたものではないんですが、ありました。神学、神様の学び、神様を学問するっていうのがあります。神学は学問の最高峰だと言われてきました。今も神学はあります。神学者という人がいます。で、神学博士号があります。これは哲学博士号の中で最高と言われています。その神学、神様を学問するっていうところから危険なんですけれども、そういう学問の中でいくつもの流れがありますが、 神様は絶対主権を持っておられる。神様は全てのコントロールを全部握っておられるので、誰がクリスチャンになるか誰がクリスチャンにならないか神様が決めているっていう教えです。だから伝道とか誰かにイエス様のことを伝えなんてしなくていい、決まってるからだ。皆さん本当にそう教えてるんですよ。そういう神学校があるんです。私たちが何を基本として考えているかっていうことは全てに影響するんです。そういう中でその神様の絶対主権というものが実は世界中の教会の中の過半数に影響してきました。そうすると分からなくなるんです。つまりユダは神様が最初から裏切ることを知っていたではないか。神様がなんでイエス様を選んだんだ。いや、ユダはもう裏切るように神様が選んだものではないか。裏切り役を神様から押し付けられたので、かわいそうなのはユダだ、ひどいのは神様だ、そういう小説もできたわけです。まあ皆さんはね、そんなひねくれた考え持ってないですからっていうか私みたいにひねくれてないのでそうは思わなかったかもしれませんけれども、大事なんです。神様はどこまで決めているんですか。本当に神様は全てのことを決めているので、あなたがクリスチャンになることもならないことも神様は決めているとしたら、あなたが今の私がこう人差し指を出すことも神様は決めてるんですか。どう思いますか。ね、首を横に振ってくれたのは一人だけですけどそんなことないんですよ。あるはずないんですよ。私も13歳で洗礼を授けていただきましたから、わからないことだけでした。何一つわからなかったです。自慢じゃないんですよ、恥ずかしいんですけども、何一つわからなかった。聖書を読めば読むほどすっごい祝福を受けたのと同時に、わからないこともたくさん出てきました。ずいぶん時間が経って初めてやっとのことで、あ、こういうことなのかと思えるようになっています。皆さん、なぜ人間は尊いんでしょうか。なぜ人を殺すことは一番悪い犯罪なんでしょうか。人権って何でしょうか。人間の尊厳って何でしょうか。聖書を抜きにして答えられますか。私には不可能です。人間としての尊さはどこにあるか、聖書ははっきり語ってくれています。創世記の一章にそれが書かれてあります。神様は人間を作られました。神様が人間を作られた時に、ご自分の形にご自分に似せて作られた。神様の似姿、その五体というよりも私たちの内なる存在が第一です。私たちは自分で、自分は自分なんだ、自分は自分でありたいのだという思いを持ち、自分で考えて判断して選んで決断して行動する存在、私にはそれが人間性なんです。人間の主体性なんです。神様がそのように作ってくださったんです。神様は普通その神学用語とかで自由意志とかって呼ばれるんですけど、その表現あんまり良くないなと思うんです。自由意志じゃないんですよ、主体性なんです。 自分は自分だから自分で決める。もう子供さん持ってる方はみんなどっかで経験してますよね。まだ1歳半とか2歳の時に自分でやるってっていうか判断ですけど、ね、みんなそうだったんですよ。だから人間なんですよ。神様は人間をそのように作ってくださったのに、その人間を神様が遠隔操作で、天からの遠隔操作で、はい右手を上げて、はい左手を出して、そんなことやるわけないでしょう。僕がまだ小学生中学生の頃は、あの北海道紋別で田舎でしたから、芝居小屋が建ったんです。季節ごとにお祭りの時に、そうすると見せ物小屋ができるんですよ。世にも不思議な蛇娘とかね、血族結婚の悲劇、はい愛ちゃん右手、なんでそういうことは私の記憶に残ってるのか分かりませんけど、そういう神様はそんなお方ではないんです。だとしたらユダは神様に決められたから仕方なくやったんじゃないんですよ。私には、いや私たち人間には神様を十分に理解することは不可能です。皆さん考えてみてください。考えてみてください。時々人は話の中で言います。僕も聞かれます。森さん、あんたがノルウェーに行ってこんなこんな人生をすると分かっていたらどうでしたか。そんなこと聞かれたって分かるわけないでしょう。私たち全部自分の人生が分かっていたら、あなたが今日本に来てこんな教会の牧師をするってことを分かっていたらやってましたか。そんなこと聞かれたってやりたくないと思ってたんですから、分かってたらやんないだろうと思いますよ。私たちには全部見えているのにもかかわらず手出しをしないという神様が理解できるでしょうか。神様にとっては全ては見えている。何が起こるか全部見えておられる。その上で一つ一つを動かして、もう映画の世界みたいに時間を止めて、あの人の手の動きをこう変えて、球の動きをこう変えて、そんなことをしていたら人間の尊厳はどこに行っちゃうんでしょうか。人間はロボットです、機械です。神様はそんなことなさらない。でも神様は最善を願っておられる。分かっているのに愛の印を差し出してくださる。分かっているのに十字架について死んでくださった。受け入れない者がたくさんいることを知っておられるのに神様はそれをしてくださった。私にはそこまでしか分かりませんが、そこに神様の表現できない愛があるから私も今ここにいることは分かります。それが大事なんです。皆さん、神様は自分の思い通りに、人の人間の意思とは無関係に、ある人を殺人者にし、ある人をヒトラーにし、ある人をプーチンにし、あるいは習近平にすることをしておられません。人間として作られた神様はその人間の主体性を絶対に曲げることはない。これは私の確信です。その上で神様は人間に何を思っておられるか、愛です。お前の存在が尊いんだ、だから帰ってきなさい、まだ時がある、悔い改めるなら許される。ユダよ、しかしこの杉越の前の2日前にある女性がイエス様の足に油を、高価な油を注いだ時にユダが言いました。なんでこんな無駄をするんだ、なんでこんな無駄をするんだ、300万400万で売れたら貧しい人に施しができたのに、言ったんです。他の弟子もつられてそれに、そうだそうだと言いました。何人かの弟子が。しかしイエス様は、どうしてこの女性を困らせるんだ、 この女性は私の葬りの用意をしてくれたんだと言いました。そのすぐ後でユダはイエス様を殺そうと決めていた祭司長たちのところに行って、イエス様を引き渡したらいくら金払いますかって言ったんです。皆さん分かります？ユダはイエス様と3年以上弟子たちと一緒に行動していたんです。ユダはイエス様の弟子だったんです。人はみんなあのイエス様の弟子のユダ思ってたんです。聖書に書いてはありませんけれど、おそらくユダもイエス様が使わされた時に出て行って、2人ずつ出て行って人々の病気を癒し悪霊を追い出したんですよ。なんでそんなことが起こるんでしょうか。私は大丈夫でしょうか。皆さん分かりませんけど、私は何度も祈らされます。神様、私は大丈夫でしょうか。教会は大丈夫でしょうか。私にはその不安は必要だと思っています。私は大丈夫だろうか。不安を持ち続ける必要はないっていうか、不安を持ち続けてはいけません。でも建設的な不安がある。主よ、まさか私じゃないでしょうね。私はそんなことをしたいなんて思ってませんけど、まさか私じゃないでしょうね。自信がありすぎることは私には恐ろしいことです。イエス様を信じてるからいつもハッピー、ありえません。私には悩んでいいのです。苦しんでいいのです。だから私たちがイエス様に叫ぶんです。イエス様、私にはできません。あなたがいらっしゃらなければ私には無理です。イエス様、あの政治家たちはひどいことやってますけど、私は大丈夫でしょうか。人間にはこの建設的な不安が必要だと今回改めて思わされました。しかし神様は不安なものに平安を与えてくださるお方なんです。不安があるからこそイエス様は、私はあなた方に私の平安を与えますって言ってくださるんです。不安の中でこそイエス様に叫び求めて、イエス様が与えてくださる平安をその都度受け取っていくことが私たちの平安です。受け取っているから人にも提供することができるんです。理屈はいらないんです。それがもたらされたらいいんです。イエス様からのもの。神様は生きておられ、神様が私たち一人一人を作ってくださいました。神様が作ってくださったあなたの価値は、だからどんなものにも変えることができない。なぜなら神様があなたの存在を保証しているからです。あなたは尊い、あなたの価値は高い。だから私たちは自分の主体性によってイエス様あなたに向かいます。神様、あなたの愛を受け取ります。とにかく私はあなたを裏切りたくないので助けてください。ペテロは大胆に言いました。たとえ他の者がみんなあなたを見捨てても、私はします、私はあなたと一緒にお墓まで行きます。言ったそのペテロはイエスも知らないと3回も強烈に言ってしまいました。これはまた後で見ますけれど、イエス様はペトロに言われた、あなたは私を知らないと言うだろう、あなた方はみんな私を見捨てるだろう。皆さん、イエス様を見捨てたことがあっても帰ってくることができます。イエス様を裏切ったらそうはいきません。ユダはイエス様が最後まで愛を示してくださったのに、何が根にあったか僕には分かりませんけれども、イエス様が愛を込めて渡してくれたパン切れを受け取った時に 彼は最終的にこのイエスを引き渡そうと決心したんです。だからサタンが入ったんです。人間は神様によって主体、私は私だから私が精一杯を考えて神様に願い求めながら精一杯の最善を生きていこう、豊かさを生きていこうという願いを持つことが人間の人間らしさの第一歩です。ぜひそれをしていきましょう。新しく決心しましょう。その上で私たちは自分に関する限りは保証できないことを忘れないようにしましょう。サタン、神様に敵対してなんとか神様の計画をめちゃくちゃにしてやろうという存在が現実に存在しています。そのサタンが狙っているのはイエス様についていく人たちです。イエス様についていく人たちをサタンはなんとか内側から壊してやろうとしています。疑いを持たせるんです、イエス様に対して。教会だからサタンの働きはない、間違いです。教会だからサタンの働きがあるんです。でも私たちはいつもビクビクしながら今日この習慣が終わってあそこのドアから出た途端に右側にサタンが待ち受けてと思ったら病気ですからそんなことはしなくていいんです。そんな意味ではないんです。でも私たちはいつもイエス様、私を助けてください、導いてください、自分は大丈夫だろうかっていう思いを健全な意味で持っていく必要があります。根底に持つべきなのはどんなことがあっても神様は私の人間性を大切、何よりも大切にっていうか非常に大切なものとしていてくださるから、私の意思を自動の遠隔操作することはないんだ。でも神様の願いははっきりしているんだ。それは私たちの最善、それを表してくれたのがイエス様の十字架なんだということを忘れないようにしていきましょう。忘れないようにしていきましょう。そしてイエス様の皆を呼び続けましょう。イエス様は今日も生きておられて、神様は今日も生きておられて、あなたという一人の存在が豊かに生きることを今も願っておられて、それを提供しておられるんです。受け取るだけなんです。イエス様は目に見えないそのあなたの豊かな命を私は受け取ります。助けてください、導いてください、教えてください。ずっと人間はそれを必要としてきましたけれども、今の時代、今まで以上にそれが必要とされているように思えてなりません。人々は将来を考えるときに希望に満ちた明るい世界を望めないのではないか、そう思うのは私だけでしょうか。そういう時代だからこそ豊かな命は目に見える状況によらないものですよ。いや、大変な中で苦しい中でこそ豊かに生きる道があるのです。私はそれを見つけました。一緒に歩いていきましょうと人々にイエス様からの知恵をもらいながら語っていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださりありがとうございます。あなたのお心はあまりにも大きくて深くて高くて広くて到底理解はできませんが、必要な部分だけは 私たちが受け取ることができるようにと、あなたがイエス様を使わせてくださり、聖書を与えてくださり、聖霊様を使わせてくださって感謝します。今主なる神様、どうかあらゆる妨げ、妨害、攻撃を押しとどめてくださり、私たちをあなたに向かわせてください。あなたとのつながりの中で、天のお父様、あなたの御声を聞き、心に語ってくださるあなたの御声を受け取って、私のようなものでも豊かに生きることができることを人々が知ることができますように、そして大勢の方々があなたにつながり、あなたをあがめながら、厳しい大変な世界だからこそ豊かに生きる人々の群れが増大していきますように、日本を憐れんでいてくださる天皇お父様、能登半島、石川県被災された方々に、どうかあなたがあなたの使わす人々を通して安らぎを、希望を与えください。必要が満たされますように、日本の政治家たち、国民とは全く関係がないようなところで考えて行動しているとしか思いませんが、天皇お父様、あなたのご慈愛によって悔い改めが起こりますように、福島県知事、県議会、いわき市長、いわき市議会、そこにいらっしゃる皆様が、あなたのご慈愛によって気づきが与えられ、本当の人間らしさを追い求める生き方に入ることができますように、神様どうぞあなたの働きをお願いします。私たちにできることを教えてください。天皇ご夫妻をあなたの命に満たしてください。お救いください。エルサレムに平和が来ますように、インドに平和が来ますように、ガザに平和が来ますように、主イエス様、あなたは平和の君であられます。ひたすらあなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。
Thank you. 願いします。天のお父様、今週誕生日を迎えられるお一人お一人を感謝します。あなたは私たち人間80億いようが、どれだけいようが、一人一人を全部見ておられ、愛を持って見守っていてください。一人一人を知っていてくださることをただただ感謝します。理解はできませんが、あなたの大きな大きなご計画の中で、お一人お一人が作られて生まれてきました。天のお父様、30日に誕生日を迎えられる3人の方々、どうぞあなたが加えおしまいを祝福し、あなたもご臨在を表し、日々の生活の中であなたが与えてくださる命の御言葉によって喜びにあふれますように、祝福が綾子さんを通してたくさんの方に広がっていきますよ。村田雅宏兄弟、遠くにいますが、その場であなたが共にいてください、必要のすべてを備えてくださることを感謝します。お父様、雅宏兄弟を、あなたから来る、あなたのご臨在から来る喜びと平安で満たしてください。体が強められ支えられますように。また同じ日に小松早苗さんが誕生日を迎えます。感謝いたします。早苗さんの心にイエス様をお語りくださって、あなたの語ってくださる言葉によって力が新しく注がれますように。心があなたの平安で満たされ、喜びがあふれてきますように。そしてあなたにしっかりつながりますように。また1日には鶴田美京先生が誕生日を迎えます。父なる神様、あなたがここまで支えてくださいました。これからもあなたは追ってくださいます、導いてくださいます。感謝します。あなたが兄弟を通してご自身の命を、救いをたくさんの人に示してくださいますように、分け与えてくださいますように。3日には俊博兄弟が誕生日を迎えることを感謝します。いろんな山や谷がありましたが、あなたによって生かされ、健康が与えられ、祝福されていることを感謝します。天のお父様、さらにあなたの御声を持って兄弟を導き、用いてくださいますよ。体を強め、支えてくださる主よ、イエス様、あなたのお名前でお願いします。アーメン。